今日はテトネスへの手紙2章11節から14節の御言葉を通して神様の御言葉を共に学んでいきたいと思います。何年か前にその韓国で放送されたドラマの中でスカイキャッスルというドラマがありました。このドラマをご覧になった方がおられるのか分かりませんが、このドラマはその韓国の受験競争の過酷さを風刺し、また批判するために制作されたドラマであります。しかし皮肉なことに多くの方々がこのドラマを見ながら、ああなるほどこうやって受験の準備をするんだなというふうに思われる方もいれば、いやあの人たちも自分の子供を本当に良い大学に進学させるためにここまで必死にやってるのに、私ももっと頑張らなきゃいけないというその思いが与えられたということを見ることができました。私たちが何かを見たり、また何かを聞くときに、私たちの心の内にどのような意図があるかによって、また私たちが普段どのような思いを抱えているかによって、その物事また出来事を解釈する傾向があります。これによって時には誤解が生じる場合もあれば、また物事が歪められたりする時もありますね。しかしこういったことは私たちの信仰生活においてもたびたび見られる現状であります、まあ、現象ですね。特にその福音を私たちが理解する時も、私たちの内面のその価値観、またその世界観が変わっていないまま、その世界観と価値観が変わっていない状況の中でその福音を受け入れる時、その福音もそのものを誤解してしまう、誤解が生じる場合もあります。一人の詩人である W.H. オーレンという、その彼の著書にはこのような表現がありました。詐欺師たちはこう言います。私は悪事を好み、神の許しも好む、なんて素晴らしい世界だろう。この言葉はどういう意味であるんでしょうか。それは嘘をつき、また詐欺を行い、また悪事を行いながらも神様の許しを期待しながら、その自分が行う罪を正当化するような考えであります。私は悪事も好み、また偽りのことも好み、神様の許しも好みますので、すべてのものが良いというその態度であります。しかしこういったことは福音に対しての本当に大きな深刻な誤解であります。しかしこのような態度というものは実際に多く存在するものであるんですね。まあ神様はどうせ私たちを許してくださるために、まあ良い行いをしなくてもいいんじゃないのかな、まあ、神様は私たちをありのまま受け入れてくださるために、まあ、特に私たちが変わる必要がないと思うこと、また、まあ、亡くなる前に悔い改めればいいのではないのかなという、まあ、今はその与えられた生活、またその人生の歩みを好きに生きていて、また最後の時に悔い改めてみようという、そういった思いを考える方もいますけれども、しかしそれは福音に対する大きな誤解であり、また自分自身の変化を望まない人々の言い訳に過ぎないことであります。その福音を正当化し、また合理化するための方法であるんですね。しかし今日の本文はそれを正しく私たちを導かれることであります。11節から12節の御言葉を見ると、実にすべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。その恵みは私たちが不信心と現世的な欲望を捨てて、この世で思慮深く正しく信心深く生活するように教え、 すべての人々に救いをもたらす神様の恵みが与えられました。そのすべての人々を救うための恵みというものが福音であるんですね。そのためにイエス・キリストが私たちのために死なれ、また私たちの罪を許してくださいました。私たちはその救いの確信と、またすなわち神様の恵みを受けているものであります。しかし12節の御言葉を見れば、そういった福音を受けた者として、その恵みというものは私たちをこの世で思慮深く正しく信心深く生活するように教えるということを言われているものなんですね。教える、その教えるという言葉は私たちを成長させ、また私たちを変えていく働きを意味する言葉であります。福音というものはただ単にイエス・キリストを信じてもう全て良くなった、もう天国に行けるそのチケットを得たという、このような方法ではありません。福音というものは私たちを日々教え、また私たちの日々の生活を変えていくものであるということを教えられることなんですね。その変化というものは具体的にどのように現れているのか、十二節の御言葉を再び見れば、私たちが不信心と現世的な欲望を捨てて、またこの世で思慮深く正しく信心深く生活するように教えることであります。このように私たちが福音によって変えられていくことを教える真理の御言葉であります。ここでこの御言葉を通してあえて私たちに強調しているその理由というものは、多くの人々が福音を受け入れ主イエス・キリストを信じた後、その福音そのものを売却して考える、また受け入れるためであります。神様から与えられたその恵みを私たちが誤解するためであるんですね。まあ、私たちが神様から恵みを受け、また救われている、また全的な恵みが与えられているために、まあ、これからクリスチャンとしてどのように生きていけばいいのか、その質問すらしなくなっている、その信仰の歩みそのものに対して私たちに問いかけていることであります。私たちが救われているために、また私たちが許されているために、もうこれ以上生活に何の変化も必要ではない、まあ、何も変わることはない、もう全的なその恵みと救いが与えられているために、まあ別に何も変わる必要がないと思うのであれば、それが果たして本当に私たちにおいて福音であるんでしょうか。このことに対してユダ書の1章4節にはこのように語っております。なぜならある者たち、つまり次のような裁きを受けると、昔から書かれている不信心な者たちが密かに紛れ込んできて、私たちの神の恵みを乱らな楽しみに変え、また唯一の支配者であり私たちの主であるイエス・キリストを否定しているからです。神様から与えられたその恵みというもの、またその福音の真理のことを自分の罪を正当化するための手段に変えられていったことを話していることなんですね。神様の恵みが与えられているために、もうどのような努力も、またどのような変化も必要でないと思うその考え、もう神様の子供であるためにもう何も必要ではない、もう全てを成し遂げたというに見なすということは、本当にその福音に対しての誤解であり、またその神学的な教理のその罠に私たちが陥っていることを教えていることであります。 例えばそのローマカトリック教会が堕落し、またその免罪符を売っていたその当時、その宗教改革派の人々は本当に神様の御言葉に立ち返らなければいけない、また神様の恵みを本当に見上げなければいけない、その福音そのものを真理に私たちが立ち向かって歩めばならないと叫んでいたことなんですね。しかしその時にもう神様の全的な恵み、その福音、また私たちが神様の子供とされたために何にも変わる必要がないと誤解し、その神学的な罠に陥って生活していたクリスチャンが多くいたことなんですね。そのためにクリスチャンが世の人々において避難の的になったことがありました。なぜならその人が、新約聖書の他のテサロニケの信徒への手紙もその人々のために書かれていた書物であるんですね。なぜならその人々が福音を受け入れ、また恵みを受けた者として、もう自分の好き勝手に生きればいい、そのような考えを持って生活をしていたため、イエス・キリストを信じている人々、またイエス・キリストを信じていない世の人々と全く対して何も変わりがなかったためであります。ワルター・トロビッシュというその神学者の人がこのように話を、表現をしました。キリストは私たちをそのまま受け入れてくださるが、一旦受け入れられると私たちはそのままでいることはできない。そうなんですね、まさにこの通りだと思うんですけれども、キリストは私たちをそのまま受け入れてくださいます。私たちのありのままの姿、また過ちを犯し失敗し本当に弱い私たちのそのまんまの姿を受け入れてくださいます。しかしその神様の愛と恵みを受け入れ、その神様の子供となった私たちはその中で自由を受けることでありますけれども、その神様から与えられたその恵みと愛、またその信仰の自由などが、私たちを自分勝手に何か放蕩して、その自分の思い通りに生きるその道へと導くものではありません。その神様から与えられたその自由というものは、むしろ私たちを神様により近く導くものであり、またより私たちを清い信仰生活へと、またより神様の御言葉に従って歩むその正しい信仰の歩みへと私たちを変えていく、また主にいたものへと私たちを導かれるものであります。結論としては、キリストは私たちをありのままの姿で受け入れてくださいます。私たちをありのままの姿で愛してくださることでありますが、その愛を受けた者はそのありのままの姿でとどまることはできないということなんですね。その愛と恵みによって私たちが少しずつ変えられていくためであります。続いて13節の御言葉を見ると、また祝福に満ちた希望、すなわち偉大なる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光の現れを待ち望むように教えています。クリスチャンの人生というものは、祝福に満ちた希望に生きる、その祝福された希望で満たされて生きる人生の歩みであります。それはどのような希望であるんでしょうか。ここの聖書の御言葉で表しているその希望というもの、それは私たちの人生を終えた時に再びその真のとなってくださるイエス・キリストに出会うその期待と希望を持って生きることであります。 そのために私たちはその方を出会うために、より完全に、より聖なるものとして生きることを願う、その希望を持って生きていくものになっていくことであります。なぜなら私たちは神様の御前に立つ花嫁として、神様の御前に誰もが立たされるためであります。これが誠のクリスチャンの歩み、終末論的な信仰の歩みを続ける人々の視点であります。もし私たちがこの福音に対してその誤解を持っているのか、何かその福音そのものに何か歪曲したその考え方を持っているのかどうかを再び思い起こさなければいけないことであるんですね。続いて14節の御言葉を見ると、キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをあらゆる不法からあがらい出し、良い行いに熱心な民をご自分のもととして清めるためだったのである。そうなんですね。神様の恵みが私たちに与えられました。イエス・キリストが私たちのためにご自身を捧げられたその理由とは何であるんでしょうか。それは私たちをあらゆる不法から贖い出し、良い行いに熱心な民をご自分のもととして清めるためだったのである。そうなんですね。私たちを贖い出し、私たちを救い、私たちを清めるためにその十字架の道を歩まれた。しかしそこで終わりではなく、良い行いに熱心な民をご自分のものとして清めるためだった。ここに神様の意図が含まれていることなんですね。救いの人生というものは続けられて、それが今日私たちをより完全なものへと、また神様の民としてふさわしい存在へと導いていることであります。これが私たちの信仰の歩みの目標であり、私たちが花嫁として整えられていく過程であります。エペソの信徒の手紙の2章8節にも神様の恵みをこのように強調しました。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。ここまでの御言葉は私たちもよく知り、よく受け入れている言葉でありますけれども、しかしその後の箇所の方が最も重要なことでありますが、続く十節の御言葉を見ると、なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。救いのその延長線上に、私たちの使命は良い技を行って歩むために、また良い行いをして歩むために私たちが作られたということを教えられていることなんですね。その福音そのものを私たちが誤解したり、もう神様に許されたものであるために、自分の思い通りに、好き勝手に生きていけばいいと思えるのであれば、それは本当に福音そのものが私たちに語るものではありません。それは福音を意図的に、誤解してしまった結果であります。皆さん、福音というものは神様が私たちを愛され、また恵みを与えてくださる驚くべき知らせであります。 しかしその福音そのものを自分の思い通りに解釈してしまうのであれば、それは私たちの歩みが良い生き方、また良い、技を行うその道から遠ざけていくことになるものなんですね。その経験を求めることよりも自分の過ちを正当化したり、また世俗的なその考え、またその欲をますます求め、信仰はますますその貪欲なものへと変えられていく場合が多くあります。そのために信仰の歩みをしていたとしても、その信仰生活をし、また礼拝を捧げている時にも、その信仰から与えられる喜びよりも、その世の生活においての不満と不平がますます増えてくること、またその多くのものを求めるだけであって、その神様へのその献身というものは徐々になくなっていくものであります。このような福音の歪曲が私たちの人生に紛れ込むことを警戒しなければいけないんですね。その霊的な見張り役を立てて、本当に私たちがそれを正しく思っているのかを見極めなければいけないことであります。私はその教会が本当に成長し、本当に福音によって変えられていくことをどのように理解すればいいのかをよく考えることでありますけれども、その教会の成長というものは、ただ単にその数字的な問題、何か教勢がどれほどいるのか、そういったものではなく、そのどのような働きをしていろんなイベントを行いながらいろんな人々にそれで測るものではないと思うものであります。その教会の成長と、また福音によって変えられていく、それはどこから知ることができるのか。それは教会にどれほどの多くの変化、またその変化によって与えられたその恵みの物語がどれほど多くあるのか、それによって知ることができるんですね。御言葉によって信徒一人一人の歩みが変えられ、また世の中においてもその福音に生きる人生を歩む人々の物語、その教会の聖書の御言葉を守るために、また御言葉に従うために、世においてどれほどの苦しみを経験し、またどれほど辛いその日々を過ごしながらも、それでもなお神様の御言葉に立ち返ろうとする、その本当に努力する人々の信徒のその人生の歩み、その物語がどれほど豊かであるのかを見れば、ああこの教会は本当に正しい道を歩んでいる、本当に福音によって生きる教会共同体であることを知ることができるのであります。本当に春日井教会も今までの歩みの中で本当に多くの物語、またその恵み、その福音によって変えられた人々の多くのストーリーがあります。ある方は本当に教会の礼拝を通してその人生の意味と目的自体が変えられている人々も、また失われた神様の恵みを再び知り、それによって遠くなっていた、また関係が遠ざかっていたその家族との関係が回復された方もいれば、本当に今まではその人を受け入れることのできない、またあの人だけは許すことはできない、人を許すことができる、またその人を受け入れることができる、今までは全く教会においてもう奉仕もできない、人々との関係で奉仕することによってつまずきを覚えるのがもう嫌だ、しかしそれでもなお神様のために献身し自分の時間を捧げる方々も増えていることなんですね。 それはその状況が変えられていたために、またその環境が変えられたために奉仕し献身することではないものであります。その方の心がまた変えられていたために、何も変わっていないけれどもその方の心が変えられたために、そのような献身、そのような奉仕、またその教会のために、自分を捧げることができるので、このような霊的なストーリーが教会の中に絶えず作り出されることができますように。先週の使徒言語録の御言葉もそうでありますが、本当にその一人が変えられたために、その座っていた人が立ち上がる、その変化によって初代教会の働きが始められたのであります。その人の変化によってペトロとヨハネは捕らえられて、その人々が捕らえられて、また迫害を受けていたために、多くのクリスチャンの人々がいろんな地域に行って神様の福音を述べ伝えるようになりました。ペトロとヨハネはイエス様の十字架を前にして、そこから逃げ出していった、神様を裏切っていた人でありました。しかしその人たちが神様の御言葉によって変えられた、そのストーリーを通して初代教会が築かれ、また今私たちにもその福音が述べ伝えられるようになったのであります。使徒パウロもそうなんですね。イエス・キリストを迫害していた人がイエス・キリストに出会って、その人生そのものが変えられて、その福音を異邦の地域の人々に述べ伝えられる、その人生の道を歩むようになったのであります。使徒言語録は何であるんでしょうか。変えられた人々のストーリーであります。教会というものは どのようなところであるんでしょうか。それは変えられた人々が集まる集う場所であります。使徒言語録のこのような福音の働きがどのようにして現れたのか、それは変えられた一人の歩みを通して生じたことであります。このことは今日を生きる私たちのクリスチャンにおいても同じように向けられた神様の挑戦でもあるんですね。これが今日の御言葉で私たちに教えられる、私たちが受けた恵みであります。これがすなわち救いであるんですね。その救いを受けたもの、またその救いが生み出す変化であります。このことが私たちが福音を誤解してしたらいけない、その理由でもあるんですね。愛する皆様、私たちにもそのような神様の恵みが与えられています。私たちは救われたものであります。では、その救いと恵みが今日を生きる私たちの歩みにおいてどのような変化を生み出しているのか、また私たちはどのような変化を経験して歩んでいることなんでしょうか。またその救いの素晴らしい恵みが今日の私たちの人生においてどのようなストーリーを作り出しているのでしょうか。今日の御言葉を通して神様は私たちがその恵みによってまた救いによって変えられたその美しいストーリーを作りながら歩んでいくことを望まれているのであります。私たち春日井教会信仰共同体がその神様の恵みと救いによって変えられていく人々のその歩みが豊かにされますように、またそのように神様の御計らいによってデザインされた教会として築かれていくことができますように共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵みに感謝の神様、今日の御言葉を通して神様の恵み、また福音とは何であるのかを学ぶことができました。主よ、どうか私たちの信仰共同体の上に神様の恵みのストーリーが豊かに 満たされますように恵みを与えてください。本当に神様の御言葉によって変えられた私たちの人生の歩みを通して、私たちの家族、また私たちの周りの人々にも良き影響を与えていくことができますように、福音を受け入れ、また神様の恵みを体験した者として、主イエスキリストにより近く、より近づくことができますように導きをも与えてください。またこの世において本当に信仰を持って生活する上で、本当に苦しみながら本当に信仰の戦いをしている方々もおります。本当にどうすればいいのか、本当にたびたびその立たされる場面において、主が植えるの豊かな知恵を与えてくださって、その与えられた課題、その問題を乗り越えていくことができますように、それよりも大きな神様を見上げて何よりも祈りながら歩んでいくことができますように、豊かな恵みを与えてください。今週の歩みにおいても、主が豊かな祝福を与えてくださって、クリスチャンとしてふさわしい歩みを続けていくことができますように、恵みを与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。